時刻は19時23分です。東京FMタイムライン、水曜日矢部杉隆がお送りしています。
さて、福島県教育委員会は先週、来年度の公立学校の教員の採用を再開することを発表しました。福島第一原発事故の影響で、児童生徒の県外避難が続出し、大幅な減少が予想されることから、今年度は新たな採用を取りやめていたんですね。去年5月、新規採用を取りやめると同時に発表されたのが、教員への兼務発令。もともと在籍していた学校と児童生徒が避難する先の学校の2つを兼務するというものでして、教員の負担が増えてしまうという事態になりました。
今日はですね、スタジオにお招きしている、先生もいらっしゃるんですが、その前に、私自身も、この、教員の方、福島の、教職員の方とかですね、先生の方にはこの1月以降いろいろな形で接触して、いるわけです。ただですね、本当にいろいろ本当のことが分かりながらも言いにくいことがたくさんあると、新聞部のその大会に行った時もですね、生徒の前あるいは表で話すことと個別に話す内容がやはりどうしても違うという、こういう苦悩がですね、教職員たちの中にもあった1年間だったのかなというふうに思っております。ということで、今夜タイムラインがフォローするのは、福島の教員を翻弄する兼務発令の実態。
福島県教育委員会から発表された兼務発令、この実態について取材をされているビデオジャーナリスト湯本正則さんに今夜スタジオにお越しいただきました。湯本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
湯本さんは去年ですけれども、福島の教員の実態について取材をされたドキュメンタリー映画、私たちは忘れない福島避難区域の教師たちを制作発表しました。そして先ほど福島への取材を終えて戻ってきたばかりということですので、現状についても伺いたいと思います。ではよろしくお願いします。
湯本さん、今手元にもこのドキュメンタリー映画のチラシがあるんですが、この映画、基本的には何を撮りたかったのか、そしてですね、最も訴えたかったのか、これまず最初に伺いたいんですが、
いわゆる原発の至近距離にあるですね、学校がどうなってるのか、そこで働いてる教員が今どうしてるのかということを知りたくて、去年5月頃から福島に入ったんですが、その実態をぜひとも伝えたいということで、この映画を作りました。
たまたま兼務発令という言葉を聞いて、それがピンときたということだと。
兼務外れという言葉自体知らなかったですね。ある教員に出会ったんですが、彼は浪江町に住んでいて、広野町の教員だったんですけども、自らがその避難先を転々とする中で、なおかつ財政非行が急になりですね、しかし仕事を継続しているという話を聞いて、その勤務形態が兼務発令、兼務であると、つまり財政非行に在籍をしながら、他の学校にで働くという形態で働いているということを聞いたので、もう少し詳しく知りたいと思ったわけです。
なるほど。この映画、私たちは忘れない福島避難区域の教師たちということで、タイトルそうなんですが、実際ですね、その勤務発令、これが始まって、この学校どのぐらいのいわゆる、この子どもたち含めてですね、転校したり、あるいはそのバラバラになって教師の方たちが遠くから通わなくちゃいけないと、そういうような状況になっているので、具体的なデータみたいなのはあるんでしょうか。
ですね、この兼務発令のされた教員の数というのは公表されていないんですよ。で、私が調べたのは、教職員組合が個々にあたってですね、何人いるかというのを知った数字が、去年の発令時点での450名ほどやということが分かったんですけど、
450名ほど、それは当然ながら、これまでの教員の生活そして仕事と変わってきたわけですね。
そうですね
一番その中で、問題というか辛いという部分はどういうところなんでしょうか。
やっぱり避難してるわけですね、教員はね。県内に避難してますから、県が借り上げた住宅に住んでます。なおかつ、なおかつ、その兼務発令の先の学校に、赴任を命令されますので、ひどい場合は家族がバラバラになると。
先生の、そうですね。そうです。家族がバラバラ。
で、私の聞いた話で一番ひどかったのは、6人家族なのに、5箇所で暮らしてると。
はぁ。
そういう事態があった。
まあ、なるほど。
または、その、遠いところに、発令されますとですね、通勤時間が片道1時間半から車でですね、90キロ片道を往復しなきゃいけない。
90キロ？
はい、そうです。そういうケースもありましたし、あとですね、その、兼務発令の先というのは、子供たちが、在籍校の子供たちが、転校していった先に基本的には赴任させられるんですが、はい、例えば200名ぐらいの学校でですね、100カ所ぐらいに転校するわけですよ、子供たちが。
もうバラバラですね。
そうです。そのうちの一つに、配置されますので、行った先に数名しかいない。ひどい場合は一人もいないっていうケースもありました。
それでも、発令されたら行かなくてはいけない。
行かなきゃいけない。そこで働かなきゃいけないわけなんです。
それは、やはり行政側が、まあ、ある意味、杓子定規に発令というかですね、まあ教職員の上の方でしょうけど、そういうことも背景にあるんでしょうか。
そうですね、そこに当てはめてるという形になってしまってるわけですね。
これ岩本さんがずっと取材されて、はい、まあ、この解決法っていうのはなんか見てく、映画作ってる中に見えてきたものってあります？
ですね、厳しいですね。非常に厳しい。まあ、ただ状況が1年経ちましたのでかなり状況が変化してますので、それのことは少しお話できるんですけども、それでいいでしょうかね。
なるほど。どの辺が一番変
化？ですね、刑務発令でさっき450名と言いましたけども、今現在100名ほどにまで減ってきてます、刑務発令された教員が、
はい、
というのは、その開校をしてるからです。避難区域が変更になりますよね。ふっと学校がどんどん開校していきます。そのことによって兼務発令が解除されて財政校に戻るということで、教員の兼務の人数が減ってきてはいるんですが、兼務の人間がですね減ってきてはいるんですが、しかし今度また別の問題が起きまして、
それは何でしょうか。
開校した学校にですね、子供が戻ってこない、
戻ってこない、
はい、
それは当然ですよね。要するに避難地域、この1年経ってやはり多くの方が福島から出てた方もいらっしゃって、はい、お子さん自体いなくなってる、はい、というのもあるんで、
ここにデータがあるんですが、はい、双葉郡、原発化至近距離での地域ですが、2つの村と6つの町でできてますけども、そこの場合開校した学校に戻ってきた平均が 12.3% なんですよ。
ということは10人に1人今日しか戻って、それは学校として成り立つというか、そもそもその行政の対応が失敗したともしか言いようがないと思うんですけど、
非常に厳しいですね。一番すごいところではですね、震災前516名だった学校がですね、15名しか戻ってきていないというケースもあります。
なるほど。私もちょっと教職員の方に、本当に半年ぐらい前にインタビューした時に、逆にその戻したところも含めてやっぱ困るのは、その教職員の方も2つ3つ先ほどおっしゃったように家を持つと、その家賃とかで2倍、
ね、
3倍かかると、
ね、
ところがそこは当然ながら保証はないわけですよね、はい、自分たちも子供がいて、やはり自分たちの判断では外に出した方がいいと判断している教職員の方もいらっしゃるが、中に戻らなくちゃいけないと、はい、そうすると戻ってきて開校したお子さんたちの中には、要するに外に出たくても、そして戻りたくなくても戻ってきた人たちもいると、この辺の精神的な苦悩、つまり心のケアの部分が非常に悩ましいということをちょっとお話を伺ったんですが、はい、そのあたりはどういうふうに言ってもらいました？
それもありますし、もっと考えなきゃいけないのは、戻ってこれない子どもたちのケア。
あ、そうか、そうか。
そうです。今、兼務発令されている先生たちは100名ほどいるということなんですが、はい、その教員たちが持ってた子どもたちは5000人ぐらいいるわけですよ。その子どもたちとのつながりがもうほとんど持てないですよね。
そうなんですね。
ですから、よく新聞とかテレビなどでは、戻ってきたということが喜ばしい、復興してるというふうに言われてますが、これ果たしてこれが復興の、何て言うんですか、基準になってるんでしょうかっていうことですね。
そうですね。あれ、形だけ戻ってきてもまた違う問題があるのは、はい、例えばこの前も南相馬の先生にちょっと見せてもらったんですが、文集ですね、子供たちが3月に書いた時ので、それを見たらやっぱり元に戻りたい、何がっていうと、友達と何々ちゃんと遊びたい、でそれが多いんです。ところがそれがちりぢりバラバラになってしまって、戻ってきた子もおっしゃる通りどっかに、京都とか北海道とかに避難した子どもたちもやっぱ心がズタズタに避けられてしまったと、はい、それを見てると本当にこの子どもたちもそうですが、そして先生たちも同じ、この苦悩を抱えていると、
あとやっぱり教員たちの問題でもっと考えなきゃいけないのは、うん、その避難区域にいたということは、はい、被爆をしてるわけですね。
はい、
で避難した先をですね、うん、放射線と一緒に放射性物質と一緒に避難したっていうケースもあるわけなんですけども、うん、その教員たちの健康管理がですね、例えば僕の聞いた話では、普通やられている定期健康診断すら去年受けられなかったっていう教員もいます。
教員も、
はい、当然普通の定期健康診断ですので被曝の検査ではないんですけども、
はい、いや先生たちも同じくやっぱ被害者で、はい、そして、被曝、これ被曝をしてるというと被曝は誰もしてないという方たちもいらっしゃいますけど、うん、そんなことはまあ科学的にありえないわけなんで、その子どもたちの皆さん先生たちのそういう意味での、まあ、犠牲というのも本当計り知れないわけですが、はい、ただこれ本当にどうしたらいいのかと、いうことに関しては政府がやはり、まあ、当初ですね、私自身の思いは当初はやっぱ行政とか政治が県がきちんと避難地域を定めて子どもたちは一旦出すと、先生も学校もという、まあ、チェルノブイリがやったような形でやればよかったんですが、1年経つと随分なんか情報にばらつきもあるんで、うん、みんなそれぞれ判断して出る人は出てしまった、出ない人は出ないということで、もう固くなな形でのそういうふうな指示っていうのは出せないのかなという印象を受けたんですね、うん、今もうその全体の、避難というか、うん、学校のそうすると今の状況で対応しなくちゃいけないと、なると相当難しくしてしまったなと、
うん、ただやられることあると思うんですね、まず今言いましたようにその先生方の、健康管理ということで定期健康診断ね、内部記録の調査を教員に対してもやっぱり徹底して行政がやるということもあるだろうし、学校が開校してますんで除染をやっぱりしていかなきゃいけないんですけども、除染についてもですね非常に教員がやらされちゃったわけですよね、そういう問題についてやっぱりきちんと行政の方で全てやるということが大事だと思います。
3.11 前だったら除染を一般人がするってこと自体本当は放射線管理者がやらなくちゃいけなかったのが今当たり前になってるという、はい、この、ねじれというかおかしな世界というのもありますしね、はい、
この研磨忘れについて、ホームページからご意見いただいておるんですけども、この方は女性の方なんですが、まあ、子どものケアは大変大事ですが1年以上経っても被災した地域が戻れるのかどうかはっきりさせない、うん、賠償も行わない国の尻拭いを場当たり的に教師にさせているように思えるし、戻れるかどうかもわからない地に人を縛りつけているように思いますということなんですけどね。
ですね、健康診断も福島県では基本的に例えば学校の健康診断の時に血液やあるいは今だと甲状腺エコーとかやっていただければいいんですが、それも基本的には許可してないと、まあ、こういうような行政の後ろ向きで、そして子どもたちだけ教員も一緒に戻すと今どうも切り捨てというか、本当に、この番組で何度も言いましたけどそれ自体がおかしいんじゃないかというふうに思うんですが、この映画、はい、これ どこで見られますか。私たちは忘れない福島避難区域の教師たち、
自主制作ですので、はい、自主的に上映をぼちぼちやってるという感じですが、一番はその DVD を、はい、ここに販売してるということです。
これは、どうやって買うことができますか。
携帯に電話をしていただくといいです。
あるいはなんか例えばメールとかありますよね。
メールもあります、
携帯電話、これ私間違えて言っちゃいけないんで、後で番組ホームページとかもしあれだったら、
そうですね、これは例えばいわゆる検索とかでも出てくるものなんでしょうかね。
予告編を YouTube で流してますので、
はい、そうですか、はい、これもうぜひ見ていただいてね、それで本当に教師の方、これやっぱよくこの映画できたなというのもあるんですけど、相当ハードルというか反対もあったんじゃないですか、批判も。
そうね、いや撮りたいという気持ちでしたね、
は
い、
なるほど。
東京 FM タイムライン、今日はそのビデオジャーナリスト湯本正則さんをスタジオにお迎えして、福島の教員を翻弄する兼務発令の実態をフォローしました。湯本さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。